この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第146回目、はい、お送りしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明沙と
ボスコとコウスカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
今全然違うところ見ちゃって詰まっちゃった。
今何詰まってんのかなと思ってびっくりした。今合いの手入れちゃったよ。
ね、ちょっと、今日ね資料がいっぱいありすぎてニッチもサッチもいかないんだよね。
なるほど、
画面が、
はい、よろしく頼みますよ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくです。
まあ、すっかり冬ですけれど。
すっかり冬だね。
でも暖冬みたいだね。
だね。そんなにまあ、めちゃめちゃ寒いってことでもないもんね。今日久々暖パン履いたけどさ、暖パン履かなくても全然いける口だったからね。
あ、そう。
うん。
やっぱ午後は寒いなって思うけど。
午後はね。
朝はまだ耐えられるからね。
うん、全然耐えられるね。
掃除で窓全開でも耐えられるね。
うん。そうなんだよ。なんつうのかな、こっちの関東の空っ風。
うん。
うん。赤城おろしが全く来ないもんね。北風が吹かないじゃん。
あ、そうね。
うん。
まあ、方向音痴だからよくわかんないんだけどさ。
北だとね、まあ、自転車方向。
置き場の方。
そう、置き場の方向から吹いてくる。まあ、
超ローカル
だ。ローカルだけど、超ローカルだけどね。そっちから吹く風が北側だから。
あ、そう。
そう。だから、うちの方から吹いてくる方が北側。
ああ。わかった。そうね。吹いてこないね。
吹いてこないんで、そっちの風が吹いてこないからね。うん、気温もだから下がんないよね。
ああね、うん、確かに。でもね、うん、農家さんとか大変よね。
まあね。
本
当だよ。
なんかうまい方法ないのかなって思っちゃうけどさ。
まあね、ほんとね、市場が結局さ、ちょっとしたもんでもさ、市場価値がなくなっちゃうし、増えちゃうとなくなっちゃうしって意味わかんないよね。取りすぎちゃら捨てちゃうって言うんだからさ。
なんか贅沢なんだろうけどね。
ね、変な話、出荷しても金にならないから捨てちゃうとかさ、うん、なんかそれってせっかく作ったのに矛盾しちゃってんなと思うよね。
もうね、もったいないね。
もったいない。まあ、そういうのどうにかなんねえかなと思うけどね。
ですね。
まあ、しょうがないです
な。こればっかりはね。
まあ、いろいろな事情がございますから。
こともありますし、そうですね。
そうですな。
はい。まあ、というわけでね、
はいはい、
まあ、恒例のこちらのコーナーです、
はいはい、
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい、
はい、今回はですね T サイトさんからお題をお借りいたしまして、うん、衝撃の結果ペットフードを食べちゃう年代が判明というね、
これいまいち分かんなかったんだけど
本当どうい
うこと、
他人が美味しそうに食べているのを見るとつい自分も食べたくなることがあります、う
ん、はいはい、
それがペットフードならどうだろうかっていうのをね、このいろいろ調べてる編集部さんが調べたらしいんですよ、
うん、
調べ編集部さんっていうんですけれども、20代から60代の男女1371人にペットフードを食べたことがあると聞いたところ 11% の人があると答えた。 およそ10人に1人の割合だということで、
なるほど。
そう、10人に1人がペットフードを食べてると。
なるほどね、
ま、意図して食べたのか間違えて食べたのか、うん、それとも生活の苦しさのあまりやむを得ずなのかは分からないものの、うん、結構な人がペットフードを食べたことがあるらしいということなんですよ。すごいよね。
すごいね。俺ペットフードなんか食ったことあったっけな、口に入れて噛んだことあるけど、食ったことあんまねえな。
あ、そう。私しょっちゅう食べてますよ。
あ、なるほどね、はい、まあ君の場合はフードをね、
そうです、
ね、まあ私も売ってますけども、もう基本的には、あけちゃんに一任してるんで、これはお任せしてるんでね、あれなんですけど
ね。だってね、食べられないものを食べさせたくはないし、
そりゃそうだ。
っていうのがあるんで、まあその中でもね、こう私が食べて美味しいなっていうのは、本当原材料がこだわってるのかなっていうのとかね、あと食べてなんか薬っぽい味がするのは嫌だなとか、そういうのもあるので、一応食べます。
なるほど。
はい。で、じゃあ根本的な問題として、ペットフードは人間が食べても大丈夫なのだろうかというね、うん、で、まあ、いろんなメーカーさんに問い合わせたらしいんですよ、
うん、
要約すると材料は人間と同じもの、ヒューマングレードのものを使っていますよと、人間が食べるチェックをするメーカーさんもいらっしゃると、うん、で普通に人間が食べるものではないというね、
あ、
栄養バランスとかがやっぱり違うので、
まあそりゃそうだよね、うん、
長期間食べ続けたりとか普通にこう食事として摂取するのはやめてくださいっていうのがメーカーさんからの返答だったと、
はいはい、
いうことなんですよ、
うん、
で確かに増えてきているのは最近ヒューマングレードっていう言葉で、
うん、
まあ、人間が食べられるレベルの食材を使っていますよっていうね、
うん、
いう部分なんだけれども、昔はさもう何が入ってるのか分かんないみたいな、どっかのお国の段ボールが入った肉まんがみたいなさ、
うん、まあね、そういうのがあったんですけどね、
そうそうそうそう、うん、間違いなくあれはもう人間の食べ物ではないから、
うん、だよね、うん、そうです
。そういうものをパートナーたちの食生活にもっていうね、
うん、
まあ段ボールはもともと入ってないだろうけれど、うん、なんかこうちょっと腐っちゃったやつとかね、
うん、確かに
病気で死んだものとかっていうんではないものを使おうという傾向が年々強くはなってきてるわけですよ、
うん、
確かに、うちで販売させていただいている北の極みさん、名前出しちゃっていいかな、怒られないと思うんで出しちゃいますけど、とかは年に何回か私たちも同じ鹿のお肉を食べさせてもらってるのね、
うん、ね、よくね鹿パーティーやってるしね、
そうそうそうそう、うん、だから処理はね動物が食べるよりもしっかり血抜きがしてありますよとかっていうのはあるけれども、ほぼほぼ同じもの
なるほど
を食べさせていただいて、美味しいのよまた。
なるほど、そうだよね。
ジビエだね。
うん。
まあ、子供の頃から、あ、鹿って美味しいんだっていう話を聞いて食べたいなって思ってたらいつの間にか食べてたっていう。
それはね、こういう業界にいる特権ですな。
ね、特権でしたね、
うん。
はい。なんかちょっと子供の頃からの夢がね、知らずに叶ってたっていう。
なるほど。
なんか不思議な感じなんですが。
うん。
はい。で、まあ、年代が分かったっていうことなんですけれども、20代、30代女性はペットフードが好きという副題がついてまして、さっき10人に1人がペットフードを食べたことがあるって書いたんだけど、それを性別や年代に分けると、うん、さらに偏った結果が出たんだって。
うん、
で30代の男性はおよそ5人に1人。
おー、いいね。
すごい。20代、30代の女性でも6人に1人があると、答えたということなんです。なんか聞くとさ、男の人って結構興味が湧くとついみたいなことがある感じがするのよ。
あ、そう？
あの、ほら、ネットとかの動画でもさ、アホなことしてるの男の人が多いじゃん。
ああ、なるほどね。
それ絶対怪我するだろうみたいな。こうちょっと
俺だからこの年代じゃないから分かんないんだろうね。
うん。
うん。
でも若い頃ってなんかこう、今考えると、あれはバカだったよなっていうこととかしてなかった？
したかもしんないけどね。
今冷静になって考えてるっていうね。
まあわかんないけどね。
なんかそういうのがあるのかなって、男の人には勝手な私の印象ですけど、だからつい食べちゃう、
まあ、あと食生活の問題もあると思うよ。
あ、まあね、
今の子たちって結局さ、うん、あんま食べないしさ、
うん、
うん、ジャンクフード好きだしさ、
あの食にこう貪欲ではないというか、
ないないない、うん、結局もう飽食の時代だからさ、うん、何でもそこら辺コンビニ行きゃ何でもあるし、
うん、
ねえ、うん、いつも味が同じようなものばっかり食ってんじゃん、うん、ねえ、あとは最終的にはお菓子だけしか食わねえとかさ、
あ、いるね、
そういう人多いからさ、うん、うん、だからそういう人たちの感覚から考えると、俺はペットフードって別にお菓子と変わんないからさ、
逆に栄養バランスは良さそうだよね、
う
ん、お菓子。
そう、そうそうそう。
塩分少ないし、
うん。だけど、お菓子と同じような感覚で食っちゃってんのかなと。
ああ。
うん。
なんだね。
ちょっとよくわかんないけどね。どこいう、どういう思考で食ってんのかよくわかんないけど。
一般の方がどうして食べてるのかって。うん、ただ、あと一個はあるのが、うちもさ、ほら、なんかこう、ちょっと美味しそうなおやつが多いじゃない？ソーセージだったりとか、はいはいはい、ジャーキーとかにしても、
うん。
本当によく言われるのが、これ人間用じゃないのっていうね。そういうこう勘違いをするレベルの おやつ、トリーツっていうのが増えてきたなっていう。
うん、そうだね。確かに、うん、結局昔はさ、犬のマークがあったり、犬専用ですよみたいなことがね、
う
ん、あったけど、今はそんなにこうそれをこうなんていうのかな、誇張してやってるとこって少ないからね。
そうそうそう。もう無添加。うん、
そうだよね。
なんとか 100% みたいなさ、うんうん。そういうのが多いから、そういう結果にもなってきてるのかなとは思うんですけれども。
かもしれないよね、
はい、うん。ちょっと衝撃の結果ということで。
あ、なるほどね。
はい。お伝えさせていただきました。
私には分かんなかったってことですね。
もうそういうお年頃じゃないってことよ。
そういうことですな。
うん。で、これを通り過ぎるとまたそういうお年頃が来るかもしれない。
ああ、そうだよね。逆にそれ分かんないで食っちゃってるかもしれない、ね。
そう。ボス、それ、犬用ですよっていうね。うん、
でもうまいよみたいなね。
そう。ね、はい。はい。まあそういう内容で。はい。今回は T サイトさんより衝撃の結果、ペットフードを食べちゃう年代が判明という、はい、気になるニュースをお届けいたしました。
はい、お届けしました。
はい。ではですね、本編の方入ってまいりたいと思います。
はいはい。
先日、ブログの方に、タイトルとしては、ポインセチアにもご用心というタイトル名で、一個記事を書いてるんですけれども。
ね。
うん。よくね、お話も聞くんですけど、よくね、道に落っこってるいろんなものを食べちゃうのよってお話も聞くんですが、日頃、綺麗だなとか可愛いなと思って癒されている植物たちにも、素晴らしく危険なものが多々あるというのね。
なるほど。
うん。前回はブログの方でクリスマスローズとシクラメン、
はいはいはい、
まあ、クリスマスローズはもうちょっと暖かくなってきたから日本だと咲くんですが、シクラメン今全盛じゃない？
うんだね。
そうで、うん、まあ、クリスマスローズ、
うん、
言えた？今
クリスマスローズね、
うん、はい、もうトリカブトの仲間なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。なんとか族とか、なんとかかみたいなね。
おお、
はい、
なるほど。それ人間食ってもダメじゃん。
あんまり食べちゃダメだろ
う
ね。
うんうん、まあ食べないだろうけど、うん、人間が摂取してもいけないもんじゃんね。
そうですね。
うん、
で、症状がひどく出てしまう場合とかは心臓麻痺とか起こしたりとか、まあ通常にお腹壊したりとかね、そういうのが、うん、クリスマスローズっていう存在全部に含まれているそうなので、
お
ちょっと、
ね、
危険なんですよ。
それじゃあクリスマスローズっていう代わりにはクリスマスの時にはそういうのを飾るんかい？
よくわかんない。ヨーロッパの方の原産の花なんだよね。
あ、
そのヨーロッパの方でクリスマスの頃に咲いてたっていう。
ああ、なるほどなるほど。
あっちの方寒いじゃん。
うん、
うん、
なるほどね。
なんか時期が日本とはやっぱりちょっとずれてるので名前がね、
うん、
あれなんですけど。
なるほど。
この時期まだ日本ではあんまり咲いてない。
うん、
鉢植えとかは、まあ、売ってるところは別ですけど。
うん、
はい。で、あとシクラメンね、
うん、
これも全体的にちょっと危険なんですけど、球根が特に危険と。球根つか根っこ。
なるほどね、
うん、昔なんかね、うん、豚まんじゅうとかつって豚に食べさせてたとかなとかっていう話も聞いたんですけど、ちょっとね、まあ定かじゃないんですが、これも、下痢とか、
うん、
あと神経麻痺とか起こしたりとかすると。
ほう、
怖いじゃん。それがもう花びらから葉っぱから根から茎からってなったら怒ってて食べちゃいましたみたいな、うん、あと面白くてむしっちゃいましたみたいなさ、
うん、
ことがあるとちょっと危険なわけじゃないですか。
ですな。
はい。うん、で、この時期、うん、まあよく見られそうな花をいくつか、
うん、
あげていこうかなと思うんですけれども、うん、この他にちょっと危ないなっていうのが、
うん、
汗びっていう、これから年明けかな、なんかさ、スズランみたいなのが群生して咲く木知らない？
うん。
なんかちっちゃい小指の先ぐらいのスズランみたいな花なんです。スズラン知ってる？
スズランは、うん。スズランは、こういう、うん。
あるんですよ。
わかるような気がする。
うん。わかるような気がする。
わかるような気がする。
あ、ほんと？ちょっとこうベルみたいな形の花なんですけど、それがブルブルブルっていっぱいくっついて、
うん、
咲いてるツツジ科の花なんですが、
それがアシビっつうんだ。
アシビ、アセビとも言うんですけれども、それが葉っぱと蜂蜜がよろしくないと。
なるほど。
うん。もうひどい場合だと昏睡状態になってしまうとか。
はい、なるほどね。
葉っぱとかよく落っこってそうですからね。
はいはいはい。
はい。で、さっき出てきたスズランももちろんそうなんですが、
うん、
はい。不整脈が起こったりとか、
うん、
もうすっげえハイテンションになった後に昏睡とか、で心不全で死んじゃうこともあると。
なるほど。
怖いよね。
怖いね。
はい。
うん、
これスズランも全草かな、全部だったかと思うんですが、
うん、
はい、そうですね。特に葉、うん、花とか根っこには要注意だと。
なるほど。
はい。でスズランもまあ 似たような感じであるのが水仙。
うん。
はい。これもね、非番画中なんだって。知らなかったんですけど。はい。で、まあ、お腹下したりとか、よだれが出たりとか、昏睡麻痺、死に至ることが。で、特に球根が危険。
ね、
少量でも危険っていうね。で、球根のさ、猫なんかさ、気にしない人とかさ、畑の隅に植えといて抜いちゃって、ほっぽってる、ボールみたいなのが、道端落っこってたりとかするじゃない？
するね、うん。
そういう危険性があると。
なるほど。
はい。で、これね、水仙人間も危険なんですけど、
うん、
あの、ニラと間違える人がいるんだって。群生するじゃん、おーおーおーおー、水仙も。
はいはいはいはい。そうだね。
うん、そう。で、間違えて食べちゃって、うんうん、中毒を起こすっていう。
なるほど。
成人の場合でも 10g って言われてるんですって。はい。
なるほどね。
で、結構短時間に症状が出るから、
うん、
もうちょっとやばいな。
なるほど。まあ、基本的にはそう考えてたら、まあ、いろいろまたこれからもあるんだろう、あるんだろうけど、うん、こう。根菜、根っこがある、根っこってなんていうのこれ。
球根。
球根、球根科のやつは、うん、ダメだよってことだよね、大体。
あんまりよろしくないですね。
そういうことだよね。
はい。うん、あとは、今日はご紹介しないですけど、観葉植物もあんまり良くないって言われてるんですよね。はい。
なるほど。
だから観葉植物の葉っぱとか落ちてるのはすごく注意が必要であると
。ああ、はいはいはいはい、うん。
で、他にもご紹介すると、この時期多いパンジーとか、ビオラ。はいはいは
い、お
あれも、種とか、根っことか茎に毒性があると。そっこら辺に生えてない？
そっこら辺に生えてるよ、パンジーなんて。
うん、あとは、ベゴニアっていう、
はいはいはいはい、
ちょっとぷっくりしたような、
ね、
あの、花びらとかを持ってるちっちゃい花、ちっちゃい、うん、ちっちゃくないか。まあ、よく玄関先とかに植わってるようなやつなんですけど、これもあまりよろしくないですね。
なるほどね。
はい。ベゴニアもあんま良くないっていう話がありますし、あとはね、私、これちっちゃい頃食べてたって思ったのが、イチイっていう植物。
俺は食ったことねえな。
イチイない？
イチイっていう植物がどういう植物だか全然もう今、頭の中に浮かんでこないんだけどさ、ごめんね。イチイって言われても、全くわかんねえんだよ。
松みたいな、なんて言ったらいいのかな。一応常緑針葉樹なんですよ。別名アララギ。
あ、アララギね。
うん。
アララギなら聞いたことあるような。
本当あのこうちょっと1センチ5ミリぐらいの葉っぱがピャピャピャピャピャピャピャって生えてる松みたいな一見木なんですけど。
ごめん、今アララギっていうのをググったら。うん、あの、松岡正義が、正史が出てきた。
全然違うね。
全然違うね。
全然違うね。はい。あの、よくね、うん、お庭とかにあるところがあるんですが。
なるほど。
松って痛いじゃん、結構ツンツンツンツンして、うん。でもちょっと丸っこいので、で、幅広なんですよ。
へ
ぇー。そんなにね、葉はツンツンしてない。で、うん、これに、なんつったらいいのだろう、うん。種が見えてるのね。
うん。
本当も1センチぐらいの実なんですけど、その周りにちょっと柔らかい赤い実がね、
うん、
覆ってるんですよ。で、分かったよ。もう送る写真。
うん、
写真送る、
うん。
気になる方はちょっと見ていただきたいんですが、そう、種がこうちょっと出て帽子かぶってるような状態で実がついてる。おー、
はいはいはいはい、こんなやつね。
うん。
お
ー。で、これね、小学校の頃よく道端で取って食べてたのね。
本当かよ。こんなもん食ったことないけどな。まあいいか。
甘くて美味しかった。で、最近までこれを調べるまで、うん、この植物は何つう植物だったんだろうって親に聞いても分かんないし、
うん、
周囲の人に聞いても分かんない。今の説明じゃ分かんないじゃない。
うん、確かに。
そう、
分からんな。
で、食べてたんですが、これ毒があるんですよ。うん、
ああ、なるほど。
はい。
人間が食っても毒があるのこれ。
少量なら平気なんみたいだけど。
ああ、なるほどね。
けどね。うん。で、まあ、呼吸困難とか、不整脈とか、
うん、
あの、何の症状もなく突然死ぬこともっていうね、話があったりね。
なるほど。
するんですよ。
ああ、書いてあるじゃん。
飲み込むと中毒を起こし、量によっては痙攣、呼吸困難で死亡することが注意って書いてあるやんけ。
なるほど。
もう食べちゃダメだなって。
食べない、食べちゃダメですよ。
果実は甘くそのまま食用にしたり、焼酎漬けにしたりする果実酒が作られると。
ああ、なるほどね。
はい。種がダメなんだ、ね。
種がダメだってね。
アルカロイド系の毒が入ってるっていうことなので、はい。種は出してください。人間が食べてもね。
まあ、出すも何も食わなくていいです、こんなのは。
美味しいんだよ。
美味しいのは、美味しいのはわかる、わかんないけどさ。いいじゃん、食わなくったって。
はい。まあ、そんな、それは私の話なのでね。皆さん真似しないでくださいね。はいはいはい、あと、これからの時期、まあ、年が明けて見るような、春が来るなって思うと、こう、黄色い花を咲かせてくれる福寿草。
はいはいはい。
これも金峰外科なんですよ。
なるほど。
金峰外系って結構毒を持ってるところがすごく多くて、ただお薬にもなる毒なのね。
なるほど。
毒って言ったらあれなんだけど、うん、あの漢方とかとしても使われる
もんなん、
はい、なんですよ。ただ毒性がすごく強い、毒性っていうかその反作用だよね、うん、副作用っていうか反作用なんですけど、が素人はあまり使わない方がいいと、うん、なのでまあ雪の中から探し出してもこうちょっと食べさせないっていうねのがあるわけですよ。で、軽度で済む場合もあるし、死亡例がもちろん上がってるものもあると、うん、この私実は2月ぐらいまでの間に見る花をピックアップしてるのね、よく、うん、
はいはいはい、
まあ、1位は別ですけど、
うん、
1位もまあ見る人は見ると思うんですが、
うん、
だけどこれだけあるわけよ、
うん、
もう世の中全て敵みたいなね、うん、
だから食わせないこと、まあなんつうの、花がいるところは綺麗だねって見せるだけでいいってことだよね。
そうですね。
近くに寄らないということ、う
ん。はい。寄らないし、もしちょっと拾い食いをしてしまうとかっていう子であれば、うん、あまりこう植物のそばに寄せない。
うん。
寄せるときも、
そう。
届かない範囲。花がいいからね、匂い嗅ぐつったって、うん、こんな5センチ、10センチの距離に行かなくても分かる子たちなので、
うん。
ぜひちょっと本当に注意をしていただきたいなと。
そうですな。そういうふうにしていただいた方が安心ですよね。はい、うん、結局、ね、全部覚えるのは大変だし、
うん。
うん。多分覚えられないと思うし。
そう。
うん。
もちろんね、ほら、例えばこう、ちょっと胃がもたれてんだな、みたいなさ、
うん。
のもあるじゃない。草、うん、先の尖ったちょっと手切っちゃいそうな、笹の葉みたいな草をむしゃむしゃ食べてる時とかもあるんだけれども、うんうん、基本ね、ちょっとそういうのはやめていただいて、うん、
ですな、
はい、注意していただければなと思うわけですよ、うん、で、あ、今ね、こう犬ベースで話したでしょ、
うん、
猫もです。
おお、なるほど、
はい、なのでまたちょっと季節の、ね、変わり目あたりに、
うん、
これから先気をつけた方がいいよっていうお花をいくつかまた紹介できればなと思うんですが。
そうですな、
うん、だって福寿草とかさ、うん、知らなかったよねって思わない、
わかんない
ね、
うん、
本当に。あ、でこれもね、人間の事故多いんだって。フキノトウに似てるって言って。
ああ、なるほどな。
似てるかな。
うーん、どうなんでしょう。
まあ、で出てき始めが似てるのかな。
ああ、そうじゃないの、
まあね、
あと群生の仕方が似てるとか。
ああ、
うん、
確かに
そういうのがあるんじゃないのかな。
はい、
すみませんね、俺も植物に関しては全く全然わからないっていうね、うん、
かなとは思ってたんだけど。だからこそ、こう、新鮮な話が聞けるかなとも思いつつね。
そうです
ね、うん。はい。今回、ちょっとこの話にしてみました。はいはいはい、というわけで、身近にある植物、うん、とても綺麗でね、可愛いですけれども、ワンニャンにはちょっと危険なものが多いので、
はい、
気をつけていただければなと思います、はい。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。というわけで、本編終了いたしまして、ワンライの勝手に告知コーナーでございます。
はい。
本日は猫ネタ。
すごい。猫ネタ。
はい。
うん、
猫好きさんの祭典。にゃんだらけ、猫マーケット。
まんだらけみたいだね。
ね。言っちゃダメだ、
ね。あ、ごめんごめん。
そう、猫マーケットにゃんだらけ。
あ、なるほどね。
はい。来年の1月の17日なんですけれども、
はい、
第1回目、初めての開催なんですね。
おお。
はい。もうね、すごい。まあ、あの、猫クリエイターさん。
うん。
猫作家さん。猫グッズ。うん、猫漫画、写真、イラスト。キャットフード、猫玩具、保険。もう猫関係だったら何でもござれみたいな。
ね。
はい。イベントらしい。
猫尽くしですな。
みたいです。
うん。
でも、キーワードは猫と。猫をこよなく愛する猫好きさんたちが猫グッズや猫情報に囲まれて楽しめるハッピーな空間を作りますと。
おぉ、なるほど。
いうこと。 ということで、猫雑貨専門店で探していた商品を見つけたり、猫作家さんの素敵なハンドメイド作品と出会ったり、うん、猫の健康やライフスタイルに関する情報をゲットしたり、うん、猫ちゃんのためのグッズをお土産に購入したりっていう、ね、うん、プロもアーマーも企業も個人もみんな一緒にということで、
なるほど、
はい、一日だけのお祭りとしてではなく、猫を愛する人たちの絆を紡ぐイベントですという、うん、猫と人間が共に幸せに暮らせる世界を作ることを目標にしますということで、うん、はい、場所がですね、科学技術館っていうところ、東京国立近代美術館のそば、
普段下だね、
うんです、うん、はい、で前売り券が今月1日から販売されていて、700円、
うん、
当日券だと1000円、
うん、
はい、
これ猫連れてっていいの？
連れて行っちゃダメっぽいね。
ダメっぽいんだね、
うん、猫ちゃんは連れていけないと思うんですが、うん、はい、結構ねいっぱい出るみたいですよ。
なるほど、猫ちゃんはいないんだよね。
猫ちゃんはなんかあるのかな、いるのかな、いないかな、看板猫とか来てんのかな。でも場所的にちょっとダメそうだけどね、
うん、なんかいそうもないね、
いないですね、なかなか、
うん、まあ人間同士の触れ合いになるのかな、はい、
まずコミュニケーションを、
そうですな、
ね、犬のさこういうイベントってあるんだけど、うん、猫ちゃんってあんまりないので、
う
ん、
ないよね、うん、うん、確かに、
すんごい可愛いのがすんごいいっぱいあるよ。
だいたい猫だとさ、そこら、まあ、そこら辺のっていうのはおかしいけど、例えばちっちゃいさ、うん、あのね、ギャラリーとかさ、
うん、
そういうとこが多いけどね、
そうそうそう、
こんなでかいところ
って
なかなかね、
ここまで大々的にっていうのは、
うん、
でも写真集、
うん、
あるじゃないですか、動物の、
うん、
犬より猫の方が売れるんですって、売れてるんですってよ、数字的に。
なるほど、
はい、
まあ、あれなのかね、基本的に自分たちの猫というよりも、まあ、みんな一人一人じゃん。結局、うん、犬ってグループだけど、
うん、
こういう猫って、単体じゃん、みんな、うん。だから人間も単体でいて、まあ、全体的な、他の猫でもいいというかさ、
うん、
そういう部分が大きいのかね。あ、まあ、俺なんか、猫やってると、そういう部分もあるよ。
なんかね、猫好きの人は、猫が全部好きなんだって。うん、猫っていう存在が好きで、そうそうそうそう、犬好きの人はこう犬種に走りやすい、
うん、だよね。
犬は犬でもその中のゴールデンが好きとか、ミニピンが好きとか、うん、チワワが好きとかっていう、こう分野が分かれるらしいから、
うん、
それもあるんじゃない？
だよね。かもしんないね。
うん、ね、
うん、まあね。あと固執しないんかもしんないよね。だから自分の、
うん、自分の猫が、うちの子じゃないと、そうみたいな、
そう、うちの子が一番いいのよみたいな。
うん、
犬ってそういう経験が多少あるじゃん。
あるある。
うん。猫ってそんなにないような気がするんだよね。
確かにね。
うん。
そう。あまりないかもしれない。
うん。
まあそんな感じでね。猫マーケットニャンだらけ。来年、はい、2016年1月17日日曜日。うん、科学技術館。
な。東京九段下ですな。
はい。うん、で、11時から17時。科学技術館の23456ホール。で開催されるそうです、
はい、
前売り券が700円、もう販売されておりますけれども、当日券が1000円、小学生未満は無料ということで開催されるそうです、
ね、ニャンだらけ公認キャラクターっていうのもいるみたいですから。
あら、このシュールな猫ちゃんかしら、
ビジュタン、
おお、ビジュタン、
ビジュタンっていうのかな、うん、
なんだっけ、なんとか島に出てきそうな感じの子だね。
ああ、ひょっこりひょうたん島ね。
言っちゃダメだって。
ああ、そうか。
濁したじゃん。
ああ、そうか。ごめんごめんごめんごめん。
お金取らないでください。大好きなんで。
すいません。大好きなんです。すいません。申し訳ないです。
申し訳ないです。
口が滑っただけです。すいません。はい、
ね、まあ、そんな可愛らしいビジュタンというね、キャラクターもいるということで。
そうですな。
はい。ぜひ興味のある方は行ってらしてください。
はい。行ってみてください。
グッズがね、すっごい面白いのよ。可愛いのがいっぱいあったんで。
う
ん、
いっぱい売ってそうだね。
はい。
作家さんもいっぱい来そうなんでね。
はい。以上、勝手に告知コーナーでございました。
はい、どうも。
はい。では、私どもの告知&エンディングでございます。
ん？
もうね、今年最後の開催となりましたけれども、13日に、サニー&アッケさんのしつけ&マッサージ教室、シーズン4最終回、行われます。ちょっとね、はいはい、ステップアップコースの方はもういっぱいなんですけれども、レベルアップコースの方はまだ1人2人、ご参加いただけますので、ちょっと総仕上げに行ってみようかなみたいな方がいらっしゃいましたら、ぜひご来場くださいませ。
そうですな、
はい、
うん、
で
とりあえず来年もありますからね、それの、
そうですね、
うん、ウィートして来てくれるのもいいかもしれないですね、はい、
そうですね。 で、来年もうちょっと先の話なんですけれども、シーズン4の総集編としまして、1月の24日ちょっと遠出して皆さんで散歩しようかなと思っておりますので、うん、ご予定を空けといていただければと思います。
はい、
はい、
楽しい催しもになると思いますので、
はい、なんかトレッキング、うん、ワントレ、うん、ワンコとトレッキングっていうのが最近流行ってるらしくて、
ほうほうほう、
略してワントレ、
ワントレね、
うん、ちょっとそれを
ね、ワントレーニングじゃないのね、
そう
トレッキングね、
うん、そっちなので、ちょっとね流行りに乗っかってみようかなと思って、うん、遠足散歩という、うん、はい、開催したいと思いますので、ぜひ、
はいはい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、というわけで第146回目配信をお届けいたしましょう。私は今朝と
ボスコとコウツカでお送りいたしました。
タイトル言うの忘れてたよね。
だよね。
また来週。
何が？また来週。
なんだかな。Yeah.